皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
今日は1月13日です、
はい、1月13日なんですけれども、はい、収録している私たちの心と体はまだ12月の23日、クリスマスイブも
迎
えていますかね。
でね、あのこれを聞いてる時には、うん、あの時が過ぎてしまった昔話をしていることになるんですけれども、うん、本日南極大陸での感染者が発見されたので、
先ほどね、
うん、なんか36人南極基地で、あのチリの基地らしいですけれども、うん、やっぱりね、移送をしてくる輸送物資とともにウイルスが持ち込まれた、
うん、怖いですね。
そうか、どうやってそこまでウイルスがと思ったら、そういうことです、
うん、そう、拙者も思った、
うんうん、これで、世界六大大陸のうち南極大陸だけは無菌だったんですけども、うんうんうん、全大陸において COVID-19 が感染、うん、されたということになるのと同時に、どうやらね、このまんまの数字でいくとというか、現段階の状況で、戦争中に早く大猛威を振るって、たくさんの死者を出したスペイン風邪と、はい、同等かそれ以上の感染拡大になることが分かったんだそうです、うん、計算上。
ということだ。
大変なことです、これ。
う
ん、
そうです。
うん、なので、ですが、ね、人間がそれをどう受け取るかだったりすることも大きくかかってくるので、現在のところまだ大統領であるトランプさんは感染拡大は収束に向かっているという発表をしているかと思うと、うん、次期大統領バイデンさんは皆さん気をつけてください、ここから始まるのですという形で、本当に悲惨なのはここからなんですっていう形で、死者がこれから増えるということを大きく伝えて気をつけてほしいのだと言ってるのと同時に、イギリスでは新型の変異性体が確認されて、ヨーロッパでも5カ国ぐらいで、オーストラリアでも発見されつつあった、あれされたのかな、なので、で、感染力は 1.7 倍、現在の COVID-19 よりも 1.7 倍 の感染力を持つというやつが、ただ今のところ死者がいない、重篤化はする傾向がないということだけが言われてるけども、うん、っていうとこだったりするんですけど、分かったもんじゃないやんけっていうところだったりするのは、うん、この COVID-19 が最初出た時だってそんな重篤化するっていう形って入ってなかったですから、うん、織り込みとしては、うん、なので参ったなこれっていうの、新年の2回目の放送ですけれども、うん、
はい、
これを聞いている皆さんの状況いかがでしょうかというのと、これが流れている時の日本どうなんでしょうかというのと、これを放送している時の私たちってどうしてるんだろうかという1月13日の放送です、うん、
未来に向かって喋ってますからね、
未来に向かって喋ってますから、はい、いやもう本当に春に向けて収束してよっていうとこですけど、
うん、もう頼む本当に
もはやこれはね、ウイルスをどうのこうのしようという話のためには、多大な私たちの制限の犠牲をなくしてはもう無理という状況下になっている状態ではないですかね、1月13日は、うんうん、
で今回はですね、はい、そんなまたいろいろと自粛も、うん、厳しいリスナーの皆さんのよりどころであるこの番組なんですけれども、うんうん、そんなリスナーの皆さんからお寄せいただいたお題をですね、うん、キャラさんにぶつけていきたいんですが、
うん、ほんまによりどころなんやろね。
よりどころでしょう、
ね、手加減してよ。お題と聞くだけでビクッとくる私、
うん、ですね、拙者と日月さん一つずつ持ってまして、はい、キャラさん拙者からいきたいと思います、
はいはい、
千葉県印旛郡、
うん、印旛郡
にお住まいのラジオネームキャラさんと同じ名前さん、
あら、キャラさんなんだ、
広勝
君、あ、下がね、
うん、どっちだろう、
あ、まあ、どっちなんだろう、う
ん、お題ですが、うん、ゲームに関する話があればお聞かせください。私の聞いた話では、オカルト系のゲーム制作でスタッフが次々と高熱を出して寝込んだことでお祓いをしたら回復したとか、ゲームセンターで営業終了して電源を落としたのに1台だけついていてコントローラーやボタンが動いていないのにゲームキャラが動いていたといった、話、こういうのを聞いたことがあるんですかね、そういうのがもしあればお聞かせくださいという内容のお題です。
ゲーム関係の会談ってどう言えばいいんでしょうね。ゲームの世界の、うん、物事というのは一旦ゲーム以外のところで流行ったもののコンテンツの再利用でアイデアが流入されているというケース僕多いと思うんですよ。いわゆる例えばドラゴンクエストにしてみても、ドラゴンクエストとしてはもちろん初めてなのかもわからないけども、うん、いわゆるそれまで他であったような小説や漫画や映画の中にあった冒険活劇的なものというのがゲームにの世界にやってきて、でゲーム性を与えなければ当然ならないわけだから、うん、そのストーリーラインにゲームをさせて次々とクリアなり突破なりしていくということをやって、成立してたりするので、うん、当然のことながら怖いものがこんだけ好きな人がおってホラー映画が面白いと思うような発想がゲームの中にやってくるのって、ゲームの時代ではそんなに遅くではなくすぐ到来した部類だったりするわけですね。冒険の次は怖いもんかってなもんです。うん、で当然のことが何が言いたかというと、ここが厄介なところなんです。ゲームを作ってる人たちにはそもそも怖いもの好きという人が存在してるんですよ。
うーん、
怖いものとホラーと、でね、僕ね、怪談とホラーの世界がなぜ怪談という世界とホラーといった方がいいのかな、がごちゃごちゃになってるかというと、ゲームの人たちに怪談とホラーがごちゃごちゃになってる人が多かったというのが僕の記憶なんですよ。この人たちがつまり僕階段やってるんですけれどもねって言うと、あ、ホラーやってるんですね、いや階段なんです、じゃあホラーじゃないですか、いや階段なんですホラーでしょっていう風になったりするんですよ。だからその階段を今風に言うたらだとか、階段をおしゃれに言うたらだとか、階段を洋風に言うたらだとか、いろんな考え方を持ってたりするんですけれども、階段がゲームの世界から見ると階段はホラーの下に入ってるか、
ホラーに含まれてしまう
んです。含まれるか同じものになったりするんですよ。昔怪談は都市伝説が大流星を迎えた時は、都市伝説の一派が怪談なので、都市伝説の方が上なんですよ。都市伝説の昔話が怪談みたいなもんですね。大江戸都市伝説ですよ、四谷怪談みたいなもんです。
今の分かりやすかったですね、
まあいわばね、だからっていうので、まあ、階段が上に立ったことってあんまないんかったりするんですが、仕事が場そのものがゲームが他の あらゆるものと違ったりするのは、作ってる人たちの中にクリエイターや好きな何かを持った人たちがたくさん集積して、その頭脳と労働力で出来上がっているところが大きかったりするわけです。ここに起こる弊害というのは何かというと、作ってる人たちが作っているゲームに対してあらゆるものを広げて、おひれはひれをつけて大きくエピソード的に作ったり足したりしてお話を乗っける場合が多かったりするのがあったりするんですよ。あのゲーム知ってるか、あれ作ってる時になっていうので、いわゆるゲームの一宣伝素材かのように振る舞うように階段を作る。 つけられると言えばいいですか。
ちょっと話を持ったりとかして
るん
ですね、
はい、まあそういうことだったりするんですよ、うん、で、そんなにいっぱい知らないよっていう人いるかもわからないですけれども、うん、それはね、あの過去にあった話と似てたりだとかありがちだったりするので、うん、相手にされないからゲームは残って体験談は聞いてってるだけなんですよ。で、意外にあったりするんだけど、いや、それは持ってるってっていうので、あの、聞いてなかったりすることの方が多かったりするんですよ。うん。だから、怪談やホラーのゲームをやっているというのって、うん、あの、見かけ上は会社なんですけど、うん、あの、事実上はルームなんですよ。他の部屋では別のゲーム作ってたりするわけやから、怪談をやってるからといって、その、あの、起こる場所っていうのが会社という全体ではなくて、うん、階段のゲームを作ってルームで起こるケースが多かったりします。うちの会社でではないんですよ、うんうん、でもそれを会社でっていうと会社を挙げて階段のひだに合ってるかのように一見思いがちだったりするんですけれども、うん、まあルームで言うよりは面白いですよね。で、まあまあ何が言いたいかというと、で、全くないのかというとそうではなかったりするんですけど、ジタバタしていて、あの、遠回しにしてますけれども、あの、もう時効でしょう。新耳袋に書きましたけれども、新耳に、あの、ゲームの制作現場で、あの、こんなことがありましたっていう、あのゲーム、女神転生です。メガテンなんですね。で、後に、女神転生、され、の、あの、ディレクションされた鈴木大司教と、月人というタイトルの、ゲームを、僕、原作で一緒に、やったことがあるんですよ。はい、で、鈴木大司教に、一応、あなたのところにいらっしゃった、ちょっと名前は明かせませんが、スタッフの方から取材させて書いて、書かせていただいたんですけども、あ、読んで知ってます。しみみ、もう当然読んで知ってますっていうふうに、あ、あれ、うちの話でしょっていうふうに、あ、事実ですかって言ったら事実ですっていう。まあ、だから誰も触ってないのに、ブラウン管の上に、文字がガーッと出始めて、勝手について、うん、で、気味が悪いからって電源抜けて電源抜いても切れへんかったみたいなことがあったりだとか、いうことがあったりするので、初期の少なくとも、女神転生だけは、うん、制作現場の最中に怪異があったということは、複数の証言が取れている。ますね。よっぽどショックやったんでしょうね。うん。しかもその、土管工事だったので、うん、割と夜中に残ってる人がいたので、複数なんです、みたいな、ことだったりするから、ゲームの制作現場的に起こることというのは、あり得るでしょう。で、同時にね、ゲームの世界に、だけってに限ってるわけではないですけども、ゲームの世界ならではというとこですけども、ゲームを稼ぐ人たちがやはり多いですね。
ゲームを稼ぐ。
こういうことをやってるとヒットするっていうとか、こういうことやると不吉なことがあるからというので、ね、注意して、まじないごと的なことまで含めたら、いろんなことをやって、怪異を回避するなり、もしくは、まあまあ、売れるようにももちろんあるし、うん、無事完成にたどり着きますようにもあるし、うん、スタッフに怪我、病気などないようにということもあったりするので、というので、まあ、映画と同じように、お祓いから入るということも、あったりするというか、うん、昔はなかったんですけどね。
うん。
うん。あまりにいろんなことが起こるので、というようなことらしいというのだけは残ったから、うん、じゃあ、お祓いしに行っといた方がいいよね、というのは定着化してる場合が多いみたいです。
うん、
ね。会社がいっぱいあるので、うん、全体的にしているというは言えないんですよ。うん。うん、でも、
会社それぞれでっていう。
そうですね。
そうそう。映画のドラマ作るときにはやっぱりね、それなりに、ご祈祷いただく場合が多かったりするんですよ。はいはいはい、スタッフキャストの、無事で駆け抜けないと、うん、やっぱりね、途中で、どなたかが怪我されて、途中から抜けられたらシナリオ変えないかえないですか。
うん。
うん、だから、ゲームを担いで、ご祈祷いただくという場合というのが多かったりはするんですが、はい、もちろん怪談なら絶対します。
うん。
ホラー映画なら絶対しますっていうのは、あったりするかもわからないですけども、遅れてやってきたエンターテイメント。ゲームっていうのって最初の頃はそのデジタル性が かのゆえにあんまりゲームを勝つことってなかった人が多かったんですよ。バカバカしいっていうふうにパソコン一個ありゃできんのに的なところがあったりした人たちも多かったので少なかったと言いますけれども徐々に増えて今は普通のエンターテインメントと同じように同じようなことを気にするようになりましたね。ただドラマよりもゲーム関係にはまつわってこういうことがあったという話は、マイキュにいとまがないんですけれども、うん、僕が、とても驚いているのは、ええ、どうしてこんなに種類が少ないんだろうと思ったりすることが多かったりします。ね、要するに、
種類。
無人なのに勝手に動くというような無人操作性が大きい、
うん、
か、電源ないのに勝手にどうなっちゃう系か、
あ、同じパターンばっかりなんですね、大体、
まあ、さっきの言ったパソコンの画面とか
そういう形式的には多いですよね、うん、でこれをね、まあ、そんなにざっくりと言わんでもっていうのは、まあ、百も承知で、短い時間でまとめてるからこそ、毎回ざっくりと短くやってたりするわけなんですけども、うん、これを、構造分解を目的にしていくとね、うん、家庭内であるテレビが勝手についてチャンネルが回る階段とほぼ同系列だと僕は思ってるんですよ。
なるほど。
無人系で起こること。
確かに。
つまりね、家庭系で起こる無人系のその、家電製品の電気が勝手についたり消えたり、うん、あるいは勝手にその操作性される、うん、チャンネル変えたり温度上げられたりだとか、うん、音を出したりだとかっていう、うん、触ってないのにっていうような系のものと、ゲームのが、現場であったことってそんなに近しいのかというと、今言った通り、噛み砕いて分解するとですよ、うん、でもね、何が言いたいかというと、それそこにその機材がなかったら怪異が起こってないことになる階段なんです。わかります、
うん、
だからそこに人がいるんだったら、人に呼びかける何かを起こせばよかったりするのに、うん、なぜその手近なものを使うねんっていう考え方が、
まあ、肩叩くなりね、うん、なんか呼びかけるなり、
あ、うまいこと言ってくれました、
すりゃいいのに、
その通りです、ね、そういう考え方があるわけです、
ね、
俺はここにいるんだよ、うん、とか、うん、ねえ君僕がわからないっていうのがあるなら、その通り肩を叩くなり声をかけるなりすればいいんですけど、はいはい、とりあえず機械にいたずらしてみるかっていうところで存在を主張するっていうのって、なぜかって言ったらそこにそれがあるからだって、うん、なぜ山を目指すのだ、そこに山があるからだ的だったりするんですけども、ゲームの、まあ、つまり例えば完成されたゲームにバグという形で怪異が存在するわけでもないし、うん、それがあったがゆえに会社に来れなくなるという人が出てくるという発展性もないし、うん、まあ、せいぜい感の鋭いことを通俗的に言われるとか、うん、このゲームの世界にこそよく出てくるのが、いや、うちの会社のスタッフの中には見える子がいてねっていうね、見える子の介在による見える子のいた子化現象ですね。
うん、ああ。
見える子がドラマを喋ってくれてるわけです。
うん、はいはい。
いや、こんなことあったけども、そりゃそうでしょう。うん、あそこの壁のところに日月陽子にの怖い女が立ってるからよ、みたいなようなことをさりげに言うけれども、でも、もっと自然に気がつくべきなんですよ、うん、お前普通に働いて振る舞ってたやんけっていうのを聞いた途端にこれ見逃しに、そんなありえないことを言ったりするっていうことだったりするんですけども、そういう訂正を全部抜きにして、うん、その人間が口にした話だけが残るわけです、
うん、
でこれとたまに起こるバグで起こったおかしなことというのとが因果関係で結びつけられたりすることが多かったりするのが、大きくやがて膨らんでいくという系列をたどる場合が多いような感じがしましたね。つまりほっといても電源が勝手に落ちることっていうのはないこともないんですよ。
うん、そうですね。
うん、それはなんでかといううちの一個は、遠くの向こうで誰かが線につまずいて転んだっていうことまで含みます。
まあまあまあまあね、ありえないことではないですね、やっぱり。
うん、で事例としては少ないんですけれども、うん、そんなに作ってる時が大変だったらっていうことがあるのだったらば、うん、ある程度完成した時にはもうちょっとその怖いゲームを作ってる時なんだからこそそんなことが起こったんだったら、うん、もっと完成に近づけばもっと怖くなる的なものになってもおかしくはないですよね、うんうんうん、つまりテストでゲームの操作性を確かめながらバグを探すというデバッグ作業が、うん、っていうのがゲームの中にあります、
うんうん、
まあ、最終工程とは言いませんけども、もうほぼほぼ出来上がってると言ってもいいでしょうね。うん、うん。このデバッグ作業の時にゲームやってる最中に怪異に出会ったって話ってほぼ聞かないんですよ。僕は。
へー。
うん。ということは、うん、あくまでも制作の、しかもかなり初期現場でみんながいて、うん、みんなが同じところで顔を合わせてる現場で起こりやすかったりするようになっている構造ばかりが残っているんだろう、なぜなんだろうかというと、うん、起こるのが先で、理由にストーリーを作る人が、いるというケースが多いのではないかと思います。つまりなんでこうなんだろうかっていう時に、それはねこうだからよっていうふうに言う人間が語る内容そのものがそのゲーム階段なんですっていう形式になってるからかなと思ったりするわけです。で、女神転生の時はまだそんなにね、ゲームの制作現場と階段が結びつく時代ではまだまだ広範囲ではなかったので、だから これがひな型になって怖いゲームを作ってる時には怖いことが起こるよというベーシックなものがそのまま感染して広がってそこにいろいろくっついたり離れたりっていうことがあったりするのではないかなと思うんです、うん、
あ
でそこに作ってる人たちがもともと持ってた験担ぎやら何やかも入ってきてまあいろいろ至るんでしょうね。だから気にしてこれなんかね変なことばっかり言ってるに聞こえたりしますけれどもゲーム会社のゲーム開発室でえらいことえらい気がええなっていうのが結構あったりするんですよ。考えて整えてるんだな整えてるなこいつはこのレイアウトはとかって思う時って僕はあるんです。
へ
え。つまり何も起こらないようにどんなゲームを開発しても問題がないようにどういう意味でしょうね。会社の中に神社を作ってると言えばいいですか。目には神社の社も何もないんですよ、鳥居だってないし、ただしいわゆる聖域のように会社が綺麗なバランスを取れるように考えてあるなという木の作り方のレイアウトを作ってる
風水的な、
まあ例えばそれを気にしてされてるのかなと思ったりするんだけれども、あれこれえらくええ感じやなっていうのがあったりするから、分かって何かを考えてこういうふうにしてていや何があるかも分からないから念のためにっていうことをやってる人がいるんじゃないかなと思ったりはします。階段作家の横っちゃないですけどね。ただ、フロア借りました。ドーン機材置きました。バーン開発機材入れました。でーん人揃えました。さあゲーム作ろうぜっていうような、次々と段階 に合わせて集積していって出来上がったというような、はちゃめちゃ群りの構成ではないようになってきたので、でもちろんそのお金なるちゃんとかした会社だからでしょうっていうといやそうとも限ってない少ない人数で、開発をやってるところでも、やっぱりね怖いからが徹底してるとか怖いことが起こるからだとかいうことを敏感に気にして、なるべく丁寧に考えてやろうみたいなことをやってるところは多いので今減ってるんじゃないですかね。
やっぱでも安心して取り組みたいですもんね。
それで多かったんでしょうということと、アニメ会社の階段と同じで24時間夜を徹して稼働させてるというのが、かつては多かったのでっていう世界には夜中は人はいるけれども人は多くはないので、で昼間人がやってきて人数が膨れ上がった時に少人数がいや昨日こんなことがあってねというとたちまち大人数の階段になってしまいます。つまり体験者は一人やのにゲーム全体の名前がこれを背負ってくれるわけですよ。そうすると小さかったのにそんな大きなことがあのビッグネームがみたいなことになったりするのがやっぱくっついたり離れたり結びつけられたりなんやかんやされてるうちにゲーム階段としての成立に近しいものが出来上がったのではないかなと思うんですね。
メダルマ式みたいな、なんかそんな感じですね。
まあだってね学校階段と同じですって大雑把にものすごく乱暴な言い方をすると同じで、あまたある学校階段なんですけど、でこの学校階段は誰が体験したって誰も体験者来なかったです、話みんなこの学校でみんな知ってんのに、体験者がいくら探してもたどり着かないという、やがてはそれはたどり着かないはずですよ、卒業生から聞いたんですよ、卒業生から聞いたんやんかって話やんか、ところがどっかの代でいや俺の時代でそんなことなかったけどそんな話聞いたことないけどなと思ったりしたりするわけですよ。卒業生の間では有名だったっていうところだけれども、どっかからプツッと切れてその上はないわけですね。ということはその代であったんやんか。で、その代からあったのに、昔からこの学校ではからスタートしてるっていうことがあったりするのが発動する、卒業生があるわけですよ。そっから先の24期まではみんな知ってるけれども、6期以上は登られへんっていうに。で、その6期からスタートしたんだけども、6期の卒業生の時から、ここから昔は、ここは昔からな。
ここからやね、結局は。で、
ほんまやね。
で、5期の人が聞いたら、いや、知らんで、そんな話っていう不思議な起こる構造論と、にも、共通することが、あったりするんですよ。だから、こんな話ができるのはこの番組ならではですけども、
ならでは
階段ってただ一個の話聞くだけではなくて、それがもともとあるんやったら最初からいろいろあるはずだったりするから、突如降って湧いたけれども、2代目3代目ぐらいになってくると、もう元々あったという話だけの方が強力に語られるわけですよね。そうなってくると、振る舞ってくるのは、 あのゲーム業界にはもともと怖いものを作ると、うん、ひどいことがあるのだっていうことを伝える先輩が いたりすると何のゲームでいつからあったかとかそれはこの会社であるかどうかすらもはや関係がなかったりするんです、うん、でどんなことがあったんですかって、うん、こんなことがあったっていうのが元は別のゲームの話だったのに、うん、聞いたのはこのゲームの開発場所だったりするから、うん、それが次の人に広がるとこれをここで聞かされるということはこのゲームの開発中の初期段階にそんなことがあったんかっていうのにあっという間に変異をするわけですね。
うん、
つまり怪談もウイルスと同じで感染もするけれども拡大もするけれども変異もするんです。
素晴らしい例え、
うん、
というふうに思っていただければだったりするので、つまりでそれもゲームの話をなんで学校怪談にっていうふうに例えば結びつけて大雑把とかちょっと乱暴ですけれども、分かった上で言ってるかというと、学校というどこにでもあるけれども個別の集団と、ゲーム、業界っていう、会社はいっぱいあるけども業界でくくれるものっていうのって、一つなのにたくさん、たくさんなのに一つでくくったりばらしたりすることができるものって、一つのことが共通で全部やったり、全部の一つが共通には当てはまらないっていうに、全部みんな知ってんのに、どこの会社の体験談やったらどこの会社かもさっぱりわからへんっていうことがあったりするということもあったりするので、直に聞いてちゃんとやっとかないと、そのゲームの時にあったのではなくて、そのゲームを作ってる時におった人の体験談が、ゲーム会社のフロアだとか、ゲームそのものの名前と結びついたりする場合もあったりするんですよ。うん。それ、それってここの話だのって。今はもう誰も知りません。知らんねやんか。ちゃうかもしれんやんか、みたいな風な形だったりするので、いわゆる、業界内都市伝説的な扱いという言い方をした方が良かったりするので、実体験を、抜き出して、抽出して、不純物を取り除くっていうのに骨が折れる世界だったりします。なので、つくも階段にはほぼ確かにゲーム業界の階段はないんじゃないかな。新耳の時代にはあったんですけど、僕は、いや、ちょっとゲームは慎重にならざるを得ないっていうことがあったりしたので、で、しかもそれは別に体験者が悪いわけでも何でもない。本当に体験者なんですか、っていうところから、始まるところから難しかったりする。いや、うちの会社だってあったことですから、本当ですっていうに、いやいやいや、あなたですよ、あなたの体験なんですかっていうに突き詰めていくと、なかなかゲームは私の体験ですっていうのにたどり着くことがなくて、で聞いてみたら、私の生まれの方が生まれた時にあった時だとかってこっちが面白くって、会社だったことは、別に、それはもう先輩のスタッフから聞きましたことばっかりで、
裏が取りにくいですね。
そういうことです。
学校の階段と一緒で、
でこんなに苦労して喋ってるのはなんでかっていうと、じゃあインチキがほとんどなんですねという解釈をされてもちょっと困るなと思うんですよ。元は何かあったと思うんですっていうのも、
全部が全部ね、そう思われては、
嘘ではない。
それも違う、やっぱり
佐々木君のように元がたどりにくいっていうのと、抽出しにくいんです。きっとこういう階段であったろうっていうのと、人の介在があんまりゲームって感じられないんですよ。会社にやってきてみんな帰っていく、そこにあるのは常にパソコンや、そこに映ってるものはゲーム画面やプログラム画面だったりしますっていうとこだったりするわけですよ。で、起こりやすいのって、つまりやってる作業は違うかもわからないけども、一つの目的に向かって走ってるわけです。アニメの現場と同じです。いろんな人間が出るし、どうのこうのやってるけれども、天空の城ラピュタを作ってるという一個の目的にみんな違う職種を、やりながら24時間稼働してます的な世界の振る舞いをするっていうところって、物が持ち込んできても体育時間が長いんですね。夜中体験した人が昼間に受け継がれて、で昼間受け継いだ人間が夜中にやってきた人間に言うと、そんなことがあったんって言ったら、いや実はその人間が昨日の晩おったはずだから、いや昨日の晩そんなことなかったよと思って聞いててくれてる場合とは限ってなかったりするわけです。でこれがね、どの話もそうですけれども、組み合わさって絡んだ糸みたいになっているという言えばいいですか。なので、さっき見た通り、抽出が難しかったりするので、話半分にせざるを得ないケースが多かったり します。だからゲーム業界での会談で私の体験ですっていう精度の高いもので何々のゲームを作ってる時でしたっていうにたどり着けるという、まあ、いわゆるゲームの世界でいう僕的には横澤ジョージみたいな人が、さんみたいな人がおったら、これはもう分かりやすくて、その場所のそのゲームのその開発時にあった体験談だっていうふうに心に残るんですけど、分からない。
あ、
またゲームやってる人たちが会社を渡るんですよ。
ああ
、いろいろと。
いろんなゲームに携わってたりする。
はいはい、
一人で3つぐらいやってる人もいれば、ゲームごとに渡っていく人がいるので、どこ、どの時代とかっていうのことに関して、本人が曖昧なケースも多かったりするというふうに付け加えておきましょうか。だからね、僕の取材の、ネットワークの中に、ゲーム開発やってるという人の接点って一人か二人しかいないですね。
なんか意外な感じですね。
そう言われれば意外だね。
もっとやっぱたくさんいそうじゃないですかね。
そうだね、自分でもそう思う。
有名メーカーからね、もう、
いや、まあ階段と無関係で、まあ、知ってる人がいるかっていうと、なるほど、ね、今カンちゃんに有名なメーカーって言われたら、そうや、有名なメーカーにおるわみたいな感じはあったりするけども、階段とは無縁やね。
あ、そうですか。
だからいわゆるこっちから仕掛けないね、なんかないみたい的なものって仕掛けない、仕掛けないから聞かないかな。だから、いや、ゲーム時の人から聞くのってちょっと書きにくいからと僕は思ってるから、あえてゲームの人に取材のやりをツンツンついたりしないんだと。
なるほど、もうあえて
だと思います
っていう。わかりました、
日月さんは来週にしましょうか。じゃあちょっと持ち越して ね、
う
ん、
お題は、ね、はい、
だからないといえばないけれども、はい、あると言ったらめちゃめちゃあるんです、ゲームの会談って、
はい、
だからこそこう よりすぐりが、
そうそうそう、
説がね、
だこれ聞いてる人で いやいっぱいあるやん、俺ゲーム業界でいっぱい聞いてるよっていうのは、それは多分本当だと思うんですけど、いや結構実はどれも根なし草だったりする
でもキャラさんあれですよ、この後まだ、日月さんも控えてますからね、
そうですね、
はい、
手加減してね、
また来週が楽しみですね。
楽しみですね、
はい、楽しみです、
はい、
というところで告知の方いきましょうか、はい、私の方は日月陽子ひらがなにつの点々で検索してください、
松山勘十郎はですね、4月4日他に大衆プロレス松山座本公演再開を、決定しておりますので、出演者や料金等の詳細はブログでお調べいただいて、 SNS なんかもやってます。ぜひ会場で少しでも安心して皆様とお会いできるように、状況をよくなっててくれ、少しでもお願いします。
はい、木原くんは1月の最終金曜日の、10時から22時から、九段ちゃんの暗殺計画というニコ生の番組やってますけど、なかなか協力、うまく予定通りいけば強力なゲストを呼んで決定の話をする予定ですので、ご期待いただければと思います。ツイッター見てねっていうとこですね。
はい、
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp。k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。